You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とは、あなたはとっても大切な人。私にとって、あなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。 Amazing とは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは、三国機械代表取締役の坂本明さんです。坂本さんは大阪出身、淡路島育ちの68歳。淡路島の中学校を卒業後、三国機械の前身である空気銃を製造する町工場に就職。夜間の高校大学で学び、1962年、25歳の時に現在の会社を設立されました。戦中戦後を生き抜いてこられた坂本さんの人生やいかに。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日清ユービスと VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは坂本明さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、3月に入りまして、この23日から春の選抜高校野球大会、いわゆる甲子園が始まりますけど、坂本さんは小学生の頃野球少年だったそうですね。
はい、そうです。もう野球が楽しくって、もう朝から晩まで野球をしておりましたですね。しかもそれは手作りのボールであるとか、手作りのグローブでですね、野球をすることが多かったですよ。
どんな人とやってらしたんですか？
当時の、旧制の中学校の人たちを相手にですね、野球をしておりましたから、自分はかなりレベルの高い
小学生
であるというように自負をしておりましたですね。
だって、いくつも年上の方とね、されてたわけですから、当時はこれ淡路島だということなんですけども、小学校2年生の時に、戦争の疎開で淡路島に来られたそうなんですけど、どうですか、大阪の都会の学校から淡路島の小学校に。
これはやはり飲酒の強いところですのでね、随分戸惑いがございましたですね。
よそから来た子はちょっと寄せないぞみたいな。
そうなんですね。それを私自身は子供の頃はそのような印象を受けておりましたですね。
村社会っていうのかね、そういった部分があったのかもしれないんですけれども、さて、小学校3年生の時に敗戦を迎えられた坂本さんなんですけども、その時にどういうふうに思われましたか？
これからはね、英語とね、野球の時代だということをね、今から考えても不思議なんですが、そういう思いがね、子供であった私自身がこの与えられたんですね。
小学校3年生で、なんか野球でとっても思い出があ
るんですよ。それがね、私自身はそのような先輩と分かりキャッチボールをしておりましたので、かなり同級生に比べますとレベルが高いと、
私は上手と
思っておったんですよ。それでね、ある時先生がね、小学校にも野球部を作るので、坂本、野球の上手な者の名前を教えてくれと、いうことを聞きに来られたんですね。それで名前を教えましたですよ。
坂本少年は田中君と山田君とと。
そう、そしてね、当然私の名前も入っておると思いますから、私の名前は言いませんですね。
聞きに来てはるぐらいですからね。
ところがね、この野球部のメンバーを発表した時には、私の名前が抜けておるんですね。
じゃあ紹介したお友達目に入ってるのに坂本少年の名前がない。
そしてその翌日から野球部が発足して、毎日みんな練習しとるんですが、私は指を加えて見とる。
言いに行かはって。
そうなんですよ。それはね、今も家内にそういうことを言いますと、それほど悔しかったんだったらね、なんでそれを行かなかったんですかと言うんですが、そういうことができない私だったですね。
内気
と言うんですか、
ちょっとこう、
そういう素直さがないのというのか、
まず最初の挫折みたいな感じ。
挫折なんです。
学芸会もなんかね、
一回もね、不思議なんですが、一回も出させてもらってないんです。
どうしてでしょうね。
それをね、主演に出してほしいとは思わないんですよ。その他大勢で歌を歌うとかね、そういうなんでも出してほしいと思うんですけど、それももう出ることはなかったですね。
でも坂本さんもいろいろ一番になるために
努力しましたね。と言いますのはね、お風呂へ行きましてね、
はい、銭湯、
うん、この下足を入れる、まあ今でいう靴入れですね、はい、そこにはみんな番号打ってあるんです。いつも一番に入れましてね、
必ず取るのは一番。坂本少年、野球も
そのように一番になりたかったんですね。
勉強も一番に、
ところがついにならんかったですね。
まあ、挫折で終わってしまったという、
全部挫折に終わりましたですよ。
小学校時代ちょっと辛かったんですけどね、それでは坂本さんのその頃の思い出の曲をおかけいたします。低築児童合唱団で真白き富士の音。
あのね、猟銃が本職でございますが、猟銃というのはやはりこの英国、まあイギリスですね、イギリスとかベルギーで作る鉄砲がやはり世界的に有名ですし、また伝統があるという
ブランドですね。
ブランド品なんです。したがって日本でいくらいいものを作ってもですね、それはブランド品とは認められない。したがってまあ空気銃を作っておったわけなんです。
空気銃を作りながら夜間の高校大学で勉強されてたんですけど、はいはい、しんどくなかったですか？
それはね、確かに物理的にはしんどいんですが、私には志がありましたですね、はい、と言いますのは、この私の父親がどのように素晴らしい鉄砲職人であっても、世間一般の人はそれを認めないんですね、この刀鍛冶とか、芸術家、美術家と言われる人たちは認められるんですが、鉄砲職人というのは認められてないんですよ。だこういう人たち、本当に陰の支えになっておる人たちを本当に世間にアピールするためには、私自身がやはりしっかりとしたエンジニアリングになってですね、エンジニアになって、それを証明してあげないといけないと、
理論的に
裏付けをしてあげないといけない。そのためにやはり学問の裏付けが必要だと、
勉強しようと。
そうなんですよ。
じゃあもう職人さんのね、代弁をしてあげたい
という
のが、
そういうことです。それが一番でした。それとですね、もう一つは、私どものような会社を頼ってね、来られた若い人たちをなんとか希望のある職場にしてあげたいという思いだったですね。というの言いますのは、当時1日と15日しか休みがないんですよ。それはね、一般の社会の常識とは違うんですね。だからそういう職場をね、やはり大企業と変わらないようなこのものにしてあげたいなという思いがありましたのでね、
そして戦後ですね、まあ、もう鉄砲っていうか空気銃を使わない時代になって、製造がまあ困難になられるんですよね、そしてどうされたんですか？
私の父親はこの鉄砲しか知らない人間なんですが、それをあっさり捨てましたですね。と言いますのは、これらのものは世間に対して益にならないということを悟っておりまして、それはあっさりとやめましょうと、
鉄砲一筋で来られたの
に、
ね、
来られたにもかかわらず、だから世間を一切知りませんですから、大変苦労したんですが、よそ様の下請け業から始めましたですね、
空気銃から今度は染色機の製造下請けですね。
そうなんです。
坂本さん25歳の時に今の会社を設立されたってことなんですけど、この頃今ではも珍しくはないですが、ステンレスと出会われた。
そうなんです。その染色機械にはですね、ステンレスという鋼が使われておりましてね、これはとっても、専門用語で言いますと人生が高いという、
人生、
刃物で切るのには非常に難しい材料を初めて経験しましたですね。
そうですか。それで LPG と、それから水の、浄化装置や水の検査のミルパーですね、こういったものも扱われる、だんだん大きな三国機械になってこられたんですけれども、三国機械はどうして三国機械っていうんですか？
これはね、阪急宝塚線の、三国駅のそばにあるんですね。したがって三国機械という名前を頂戴しとるんですが、
以来43年伝統のある会社に発展しましたが、では最後にですね、この戦後の日本経済の発展のために、坂本さんの年代の方がね、一生懸命働いてこられたと思うんですけど、坂本さんご自身はこれからの生涯、どのように歩んでいかれたいですか？
今までも一生懸命にしてきたこと、それはもう幼い時から一生懸命であることには違いないんですが、全部挫折しとるんですね。しかしね、やはりこの道を歩めば間違いのないという帰り道というのがあるんですね、その道をやはりこの知ってですね、 その道を一生懸命に歩みたいなという、それは挫折のない的外れのない道というのがあるんですよ。それをやはりこれからの人生は歩んでいきたいなというように思っておりますね。
ありがとうございました、はい。坂本さん、この後はですね、ラジオレターは、はい、恩師の先生とかこれまで関わられたいろんな方へのお手紙だそうですが、はいはい、それを聞きながら今日はお別れしたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲスト、坂本さんから今は亡き恩師の方々へのラジオレター、伊予原牧子さんの朗読でお聞きください。
今は亡き先生方へ。第二次世界大戦中、私たち家族は両親の故郷である淡路島洲本に疎開し、畳屋のみすぼらしい藁置小屋を借りて大阪から移り住みました。小学校3年生の時、終戦を迎え、これからは英語と野球の時代だと思った私は、まず洲本に2軒ばかりあった本屋の隅々まで英語の本を探しました。しかし一冊も見当たらず、中学校に行けば英語を習うことができると、ずいぶん心待ちにして中学校に入学したことを思い出します。そして楽しみにしていた英語の時間、ところが英語が得意でない先生が英語を教えるものですから、習う私たちは皆目要領を得ません。先生もつらかったでしょうね。結局落ちこぼれの学科になってしまいました。情けない思い出のもう一つは野球です。楽しくて楽しくて、一生懸命開けてもくれても年上の者を相手に野球をしてた私は、自分で言うのもおかしいですが、同学年では飛び抜けて上手であると自分で思い込んでいました。ある日、野球部を作るから上手な者の名前を教えてほしいと先生が訪ねてこられた時も、当然私の名は含まれているものと思い込んでいました。しかし他の上手な者の名前だけが上がり、張り出された野球部員名簿には私の名はありませんでした。これが私にとって運命の分かれ目で、後にその連中は選抜高校野球に初出場し、甲子園でとうとう優勝してしまいました。ラジオから流れてくる優勝行進の大歓声と、興奮したアナウンサーが読み上げる懐かしい旧友たちの名を聞きながら、その時私は大阪の薄暗い町工場で真っ黒に汚れた作業服を着て、せっせと仕事をしていました。先生、私は愚痴を言っているのではありません。私は今は亡き先生方にお礼を申し上げたいのです。人生における挫折という体験、その体験は貴重で、後の人生に生かされることを私は教えられたのです。そして今の私があります。先生、本当にありがとうございました。
ビップアメージングインタビュー、いかがでしたか。来週のゲストは、神戸市を中心に60カ所以上の賃貸マンション、オフィスビルを所有管理するサンビルダー代表取締役の相馬浩二さんです。相馬さんが神戸の街で探し求め叩き続けた人生とは。ビップアメージングインタビュー、この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日清ユービスとビップクラブ関西の提供でお送りしました。